ヒアオラ
秘密。
午後3時を回りました。 83.4MHz お聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。そしてここ君津市役所1階サテライトスタジオ、スタジオ君津にお越しの皆さん、こんにちは。最高、上手ですね。ありがとうございます。今日はね、みやちゃんと一緒にこうお稽古していただきましてね、今日もバッチリ決めていただきました。皆さんありがとうございます。さあ、なんか名残の暑さと言いたいところだったんですが、まだまだ暑いですね。なんか本格的な秋は10月じゃなくて11月ぐらいになるかもしれないなんてね、そんなニュースもありました。さあ、ところで9月の24日は君津市議会議員の選挙が行われました。皆さん行かれましたか。もちろんだよね。はい、手が上がりました。ありがとうございます。実は投票率は前回に比べて 3.82% もアップして、なんと 49.42% だったそうですよね。で、まあ、26名の方が立候補されたんですが、22人の新しい市議会議員の方々が誕生しました。もちろん経歴をいっぱいお持ちの方、キャリアをいっぱいお持ちの方も、若い方もずいぶん目立ちましたよね。この君津の未来のためにきっと頑張ってくださるんじゃないかと思っています。この清浦君津でも、あのインフォメーションの中で期日前投票ができますよってお知らせをしました。用事がある方は事前に登録、投票できますよってお話をしましたら、なんとですね、13,598名、そういう方々が期日前投票したんだそうです。選挙の事務局のさっき水戸さんとお話ししたんですが、この効果、私たちの効果少しはあったかななんていう話もしておりました。さあ、それじゃあ今日も元気に清浦君津を進めていきたいと思います。清浦君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りします。マザー牧場、房総学友協会の協力もいただいています。
君津市長の石井弘子です。昨年度スタートした君津市総合計画は2年目を迎えました。これからも皆さん一人一人が自分らしく輝ける街を目指し、オール君津で歩んでまいります。目指そう、
人が輝き幸せつなぐ君津。
羊が
走る。アヒル、
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで、
おいでよ。
地元の情報はお任せ。 83.4MHzブリーズレディオ、かずさ FM。 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
かずさインフォメーション君津出張版、今日も君津市役所の職員の方においでいただいています。よろしくお願いします。
国保年金課の石川と申します。よろしくお願いします。
かわいいですね。なんかこう助けてあげたいっていうような、そんな素敵なお嬢さんですけれども、さあ今日は石川さん、どんなお話を聞かせていただけるんでしょうか。
はい、今日は11月から始まる秋のコラボ検診についてお話しさせていただきます。
秋のコラボ検診ですか。コラボっていうことは、いろんな検診を同時に受けることができるのかな。石川さん、詳しく教えてください。
はい、秋のコラボ検診は、石村さんがおっしゃるように健康審査やがん検診など複数の検診を同時に受診することができる取り組みです。
1日にまとめて受診できるのはとても嬉しいですよね。どのような検診を受けることができるんでしょうか。
はい、今回は 5種類の異なる犬種をご用意しています。
はい、
まず18歳から39歳の方を対象とした生活習慣病予防健康審査、それから40歳以上の方を対象とした結核肺がん検診、大腸がん検診、肝炎ウイルス検診、また40歳以上の君津市国民健康保険に加入されている方を対象とした国保特定健康審査です。希望する検診を同時に受診することができます。
生活習慣病とかがんは自覚症状がなくて進行が進むって言いますよね。定期的にこういった診断を受けることが大事ですよね。
はい、その通りです。もちろん複数同時ではなく一つだけ受診することも可能なので、ぜひお気軽にお申し込みいただきたいと思います。
それではご紹介いただいた検診の実施日や会場について教えていただけますか。
はい、実施日は11月16日木曜日から11月20日月曜日までの5日間です。会場は16日が久留里地区にある農村環境改善センター、17日から20日までは君津警察署の向かい側にある保健福祉センターで実施します。先ほどご紹介した検診のうち生活習慣病予防健康審査については16日のみの実施となりますのでご注意ください。
はい、5日間あればどこかで時間を見つけて受診できそうですよね。受診するにあたって費用はかかりますか。
今回の検診はすべて無料で受けることができますよ。
無料なんですか。
はい、通常であれば特定健康診査相当の検査は約9000円、結核肺がん検診相当の検査は約2000円ほどかかりますので大変お得になっております。
それはなんか助かりますよね。お申し込みはどうしたらいいですか。
はい、今回の検診はすべて事前予約制となっています。市ホームページの申し込みフォームまたはハガキでお申し込みください。お申し込み期間は10月1日月曜日日曜日から10月22日日曜日までです。ご不明な点がありましたらお気軽に国保年金課までお問い合わせください。
お申し込みはこれから10月の1日から22日ということです。さあ、申し込みは来月ということで皆さんにはぜひとも覚えていてほしいですよね。では最後にラジオを聞いているリスナーの皆さん、そして会長にいらっしゃる皆さんにメッセージをお願いします。
はい、病気を早期に発見するには無症状のうちから検診を受けることが大切です。健康不安を抱えず毎日を元気にお過ごしいただくためにもたくさんの方に受診していただきたいと思います。今回ご紹介した秋のコラボ検診の詳細は市ホームページから確認できるほか、来月の広報機密にも掲載します。今年度無料で受診できる機会は今回で最後になりますので皆さんぜひご検討ください。
はい、ぜひ皆さんに受診してほしいですね。ところで石川さん、石川さんは今国保年金係3年目
はい
3年目、
はい、
実はこの今の無料の検診っていうのはずっとやってるんですか、君津市は。
はい、もう10年以上前から取り組んでおります。
そうですか。受診率はどのくらいなんでしょうね。
はい、直近の受診率ですと、はい、令和3年度で 44.4% です。
ということは受診してほしい方の半分にも満たないってこと。
はい、実はまだ2分の1にも達していないので、はい、ぜひ皆さんには受けていただきたいと思います。
大きく皆さんうなずいてますので大丈夫だと思います。石川さん、今日はどうもありがとうございました。大きな拍手をお送りください。
ありがとうございます。
ね、早期で発見すればことね、大事にはならないと思いますので、ぜひ皆さんにもご自身の体大切にしていただいてこの検診にご参加をいただきたいと思っています。かずさインフォメーション君津をお届けしました。さあ、それではこの後は 今日のゲストコーナーです。どうぞお入りください。ではご紹介をいたしましょう。今日歌のゲストです。バスの小倉博史さんと、そして演奏してくださいます吉川みくりさんです。どうぞ拍手をお送りください。吉川さんはね、多くの皆さんの伴奏してくださって準備していただいて大丈夫です。いいんですが、今日はまた新たに素晴らしい電子ピアノを廃墟をお持ちくださったそうで、なんか高かったそうですね。すいませんね一層にこのね、皆さんの歌声やいろんな演奏を引き立ててくださるというね、素敵なみくりさんですが、今度はソロでどうぞね、よかったらお出いただきたいと思っています。さあ、今日のゲストは小倉さんです。小倉さんはですね、今日は若き日の郷愁、ノスタルジーというテーマで、楽曲を選んでくださっています。ちょっと緊張されてますか？
はい、
あ、はい、はい、すかさずはいという返事でございました。では早速1曲いってみますかね。1曲目はですね、君を乗せて、宮崎さんのこの作品の中の、この主題歌です。それでは聴いていただきましょう。小倉博史さんで君を乗せて。ありがとうございました。ジブリ作品の天空の城ラピュタのエンディングテーマ曲、君を乗せてを歌っていただきました。小倉さん、はい、今日の調子はいかがでしたか？
まあまあです
まあまあ、はい、よかったね。え、きっといっぱい練習もしてくださったんじゃないかと思いますよ。ありがとうございます。小倉さんはこう男性の音の音量、あの音程でいくと一番低いバス、
はい、バスです
ね、になるんですか、はい、そうすると合唱の時は、比較的こうベースの音をずっと歌ってるということですか？
だからあまりメドレーは歌わないんですよね、
うん、はい、それってなんかこうストレス溜まりませんか？
うん、そうでもない。溜まります
溜まりますじゃあ今日はもうメインですから思いっきり歌っていただきたいと思っているんですが、はい、その合唱のいろんな活動もされてらっしゃったんですよね、
はい、
どんなことをやってらっしゃるんですか？
ま
あ、君津市の主催のもあるでしょ？
そうですね、水と緑 の合唱団という形で、ね、
はい、
1回あの文化ホールでやらせていただ
きました。水と緑のコンサートっていうんですか、はい、 ですね、はい、そちらにご参加をされたり、はい、それから房総楽器協会主催の名曲コンサートの合唱もやってらっしゃる、
はい、
うん、ちょっとストレスのたまるそのバスっていう音域ですけれども、はい、合唱の楽しみっていうのはどんなところですか？
やっぱりあの各パートがあった時にすごく、うん、なんて言いますか、あのまた別 のハーモニーって言いますか、
はい、
それが聞こえた時にすごく嬉しいですね。
そうですか、はい、ね、合唱もたくさん経験されてらっしゃるんですが、今日はこのスタジオにあの自治会のお仲間も随分いらっしゃってると伺ったんですが、はいはい、どういうことですか？
あの一応自治会でいろんなの自治会長もやってまして、
はい、
まあ、いろいろあの皆さん方のお世話をすることもやってますもんです、
はい、
その関係であの何名かいらっしゃってます。
そうですか、はい、自治会の会長さんの歴も10年だそうでしてね、今日はそのお仲間やいろんな方々においでいただいています。この上総地域はやっぱり住みやすいですかね？
住みやすいですね、
うん、
まあ、気候もそうですけれども、
はいはい、
まあ、近くにいろんな観光地もありますし、
はい
はい、
もう九州のご出身だそうですけれども、やっぱりこの地域はとても好んでくださっているということでしょうか？
そうですね、過ごしやすいところですね。
そうですか、はい、これからの小倉さんの夢目標はどんなところにありますか？
今の木更津に住んでるんですけど、
はい、
やっぱりあのかなり高齢化が進んでまして、
はい、
まあ、お年寄りが非常に多いっていう地域と、それからあの、まあ、最近利便性の問題で東京とか神奈川からたくさん若い方見えてますんで、
はい、
まあ、その人たちのいかにしてあの交流って言いますか、
うん、
自由を図れるかっていうのが一つの課題だと思います。
そうですか、はい、じゃあこれからもたくさんの分野でご活躍くださいね。
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。ではこの後も吉川みくりさんの伴奏で演奏、一曲歌っていただきたいと思いますが、今回の続いての曲もジブリの作品でしょうかね、
はい、
紅の豚、こちらの、挿入歌というかテーマ曲を、はい、選んでくださっています、 貧しいながらもたくましく生きていた昔を思い出すというね、そんなコメントもいただいております。これは加藤登紀子さんの曲なんですね。
そうですね、作詞も作曲も加藤さんですね。
そうですか、はい、お好きな一曲でしょうか。
そうです、大好きな歌です。
わかりました、はい、それでは歌っていただきましょう。小倉博さん、伴奏は吉川みくりさんです。紅の豚のエンディングテーマ、時には昔の話を。ありがとうございました。小倉博さん、そして吉川みくりさんに今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。今日のゲストコーナーでした。いいですよね、若き日の教習ということでお歌いただきました。ぜひ今日いらっしゃってる皆さんの中でも私もという方がいらっしゃったら、ぜひどうぞまた声をかけていただきたいと思います。さあ、それでは続いてのコーナーに行きましょう。どうぞお入りください。
ここが聞きたい、キミツ防災虎の巻。
さあ、今週も始まりましたね、キミツ防災虎の巻。九三郎さん、よろしくお願いします。
はい、虎の巻九三郎です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、この間台風13号の影響で、はい、千葉県内の各地で大きな被害がありましたね。
はい、そうですね、特に外房地域を中心に、はい、茂原市、鴨川市をはじめ君津市も多くの、うん、土砂崩れやですね、冠水による被害が発生しました。
今回の台風で千葉県で線状降水帯が発生したというニュースを聞きましたが、はい、このよく最近耳にする線状降水帯、はい、分かりやすく教えていただいていいですか。
はい、分かりました。線状降水帯とは、次々と発達した積乱雲が発生し、それらが列をなして数時間にわたりほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される、長さ約50キロから300キロ、幅20キロから50キロ程度の線状に伸びた地域に大雨を降らせるものです。
はい、でも九三郎さん、はい、その線状降水帯っていう言葉は、はい、最近出てきたような感じがするんですけど。
そ
うですね、
はい、その通りです。以前から
昔なかったですよね。
はい、昔はなかったですね、うん、以前から、気象関係者の間では線状の降水帯が存在して集中豪雨を発生することは確認されていました。これが世間で認知されるようになったのは2013年8月に発生した秋田岩手の大雨と、2014年8月に発生した広島の大雨が大きな被害をもたらしたことがきっかけと言われています。
それがきっかけだったんですね。はい、では九三郎さん、その線状降水帯とゲリラ豪雨っていうことも聞くじゃないですか。
はい、あります。
これどう違うんですか。
はい、線状降水帯とゲリラ豪雨はどちらも大雨が降る自然現象です。
はい、
ゲリラ豪雨は一つの積乱雲が発生し、短時間で局地的に激しい雨が降るというものです。
はい、
一方線状降水帯は線状に伸びた複数の積乱雲が発生し、長時間広い範囲で激しい雨が降るものです。
じゃあ違いは。
はい、2つの違いはですね、積乱雲の形状と雨の降る範囲と時間です。どちらも大規模災害を引き起こす危険性があるものとして理解して、万全な、災害対策を取っておくください。
わかりました。では九三郎さん、その線状降水帯はどうやって発生するんですか。
はい、線状降水帯はその形成過程や構造によっていくつかの種類に分けられています。
はい、
今日はその中でも長時間の大雨をもたらし災害に直結する恐れが高いバックビルディング型線状降水帯について説明いたします。
バックビル型。
はい、
バックビルディング型線状降水帯。
はい、
初めて聞きました。
そうですね、はい、なかなか聞かないですね。はい、ですね、これはどのようなものかといいますと、まず暖かく湿った地上付近の風が山や前線に衝突上昇して積乱雲を発生します。この積乱雲が地上に冷たい風を吹き下ろしながら上空の風に流され移動します。そしてこの上空からの冷たい下向きの風と先ほど山や前線に衝突して上昇した暖かく湿った風が衝突し再び積乱雲が発生します。この現象が何度も繰り返されることで最初の場所に次々と積乱雲が発生します。 発生した積乱雲は上空の風に流され次々と同じ場所を通過し大雨を降らしながら減退消滅していきます。このため地上から見ると線状に連なる強い降水域が同じ場所で停滞しているように映るのです。
この線状降水帯予測は今の技術でも難しいんでしょうか。
はい、そうなんです。石村さん、線状降水帯の予測が難しい理由として次の3つが考えられています。1つ目は線状降水帯の発生メカニズムが未だに未解明であるということです。2つ目は線状降水帯に流れ込む水蒸気量や大気、風などの正確なデータの把握が難しいということです。3つ目は線状降水帯の予想のために現在気象庁で使用されている数値予報モデルでは精度がやはりまだ低いため正確に予想することが難しいということです。
なるほど、現在の技術でも正確な予測は難しいんですね。
はい、そうですね。このため線状降水帯による災害から身を守るため日頃の備えと早めの避難情報収集を心がけましょう。
わかりました、ありがとうございます。まだまだこれから発生する確率もね、高いんですものね。
はい、
皆さんしっかりと情報をキャッチして身の安全を図っていただきたいと思います。キューザロラさん、ありがとうございました。
はい、
次回もまたよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
ね、災害怖いですよね。皆さんもしっかりと情報をキャッチしていただきたいと思います。このスタジオからも何かあったら市役所の人がこうですよって情報を出しますからね。 83.4MHz もお聞きいただきたいと思っています。さあ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。次回の放送はですね、10月の10日です。まあ、祝日じゃないんですよね、火曜日ですよ。赤日っていうかお休みじゃないのね。はい、10月10日ってなんか体育の日っていうのがあるんですが、普通の日ですよ。小川さんが心にしみる忍への調べということで演奏してくださるということです。ぜひお楽しみにお待ちいただきたいですし、忍ですから会場で聞いたら一段と素敵だと思いますのでおいでいただきたいと思っています。まだまだ暑い日が続いたり時々寒くなったりしますのでね、皆さん体には十分気をつけていただきたいと思います。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で君津市役所1階スタジオ君津かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りしました。